皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は813回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグル、ボイシーなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。また現在TBS ラジオの X、旧ツイッターでは、ハッシュタグ、推し番聞いてみキャンペーン開催中です。締め切りは、10月19日木曜日。ふるってご参加ください。それでは、10月15日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日は、番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。10月15日日曜日、朝10時30分になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今朝は MGC マラソングランドチャンピオンシップの中継がありましたので、30分遅れてのスタートということになります。終了時間はいつもと一緒ですので30分短い放送になります。今朝もダイヤルを合わせてくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。
MGC 来年行われますパリオリンピックのマラソン日本代表を決めるレースですが、先ほど男子が終わりました。中継の中でもお伝えしましたが、優勝は小山直樹選手、2位は赤崎明選手、この2人がパリオリンピックの代表に決まりました。3位は大迫傑選手でした。来春までに行われるファイナルチャレンジの対象レースで設定記録を上回る選手がいない場合は、3位の大迫選手も代表に決まります。そして今は女子が行われています。男子に続き10分遅れのスタートで、まもなくゴールを迎えようとしています。そして今日は同じコースを使いましてレガシーハーフマラソンも行われていまして、一般ランナーも参加しています。雨の中でのレースということで、中継映像で見るとね、この雨の中で大変だなと思いますが、まあそれぞれ皆さんアスリートなのできちんと対応できているんだと思いますが、ただ透明なね雨がっぱ着て参加しているハーフマラソンに参加している皆さん方なんかは、このあとね電車乗ってご自宅に戻ったりするでしょうから、風邪などひかれないといいなと、そういうふうに見ております。そして関東地方は今日雨ですね。前線を伴った低気圧が通過する影響で強い雨が降っています。昨日の夜10時30分頃からずっと降ってると思いますが、沿岸部では昼過ぎにかけさらに雨風が強まりますので、河川の増水や氾濫に注意をしてください。ただ夕方には回復し晴れ間が出るそうです。ちょっとこれも信じられませんねこの後晴れ間が出る、東京の降水確率午後 30% 夜 20% ということですから、この後劇的に回復するっていうことかな。ちょっとなんか湿度も上がりそうな感じですね。
そうですね。
北風が吹きますので気温はあまり上がりません。最高気温東京宇都宮で19度、前橋で22度、横浜熊谷で20度、千葉水戸で18度の予想です。そしてこの後雨が上がりますと今週1週間雨の心配ありません。明日月曜日東京最高気温26度の予想と、また夏日に戻ります。週間天気見ましても晴れマークが今週は続きます。25度を超える日も 2,3 日ありそうだということですね。さて心なしか駆け足な感じが伝わっちゃってますかなんかねすごくこうよくまとまった情報番組やってらっしゃる安住さんって感じになってますよね。自分でもこういうスタイルもできるななんて思ってね、いつでもなんか、まとめて日曜日みたいのがなんかできそうな感じやめなさいっていう話ですけどね、もうちょっとね普段ねのそのそっとした感じのロースタートですもんね。
そうですね、
いやーなんつって、こんなに 時間がないもんだからパリパリパリパリ話してますけども、今日はね30分短縮ということで少し駆け足でお送りしています。かつてね15年前ですか、2008年だったと思いますが、北京オリンピック、あの時もマラソン、女子マラソンの中継だったと思いますが、日曜日ちょうど重なって日曜天国短縮の15分バージョンでお送りしたことがありましたね。
ありましたね。
懐かしいですね。
15分
でそれでもやったんですよ ね。今日は1時間30分ということですね。どうぞ最後までお付き合いください。今日のメッセージテーマこちらです。これ苦手です。京都府常陽市からいただきました。だこちゃん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は新聞を読んだ後畳むのが苦手です。旦那が畳むとまだ読んでいないかと思うくらいにピシッと畳めているのに、私が畳むと角が揃っていなくボワボワしている。次の人が読もうとするとまず広げて各ページを整えてからでないとバラバラになり読めない感じです、うん、ね、ちょっとね前の人がぐちぐちにしてる新聞ってありますよね。ちなみに義理の父も新聞を畳むと紙の端のカタカタした切れ目まで揃っている神業が見られます。あーすごい。旦那さんはあれなのかな、遺伝してんのかな。カタカタあるよねちょっとね。
そうですね、
気づかないくらいの波型カットが
祭壇 の、 カタカタ、
すごいね。
どうやるんだろう。
確かにでもあの旅館とかの共同で回し読みするね、あのロビーとかに置いてある新聞ちょっとね綺麗に元通りにしたいなと思う時ありますよね。わかる。こういうとこになんか出るよね。あっともう時間のようですよ、こんな時間のない時にさらにお知らせがあって恐縮なんですけども、今 TBS ラジオで X 旧 Twitter ユーザー向けに番組ごとの人気調査のようなものをやっていてですね、私たちは SNS とはさほど番組連動してないので半ばこう傍観を決め込んでいたんですけれども、なんだか今週の木曜日の夜24時までが締め切りでランキングが出てて、なんかそれが日に日に下がってるらしいんですよね。それでちょっともう無視を決め込めなくなってきたということで、まあ私がね直接一体このランキングを何に使うのかなんていうことをね、その UX デザイン局事業創造センターの誰々さんに話聞けばいいんだけど、私日曜日にしか来てないからもう会うよりも皆さんにお願いしてランキングをちょっと上げてもらって、あのその結果でなんとか乗り切りたいって考えてるんですけど、まあ、何か皆さんにとってもいいことがあるかもしれませんので、旧ツイッター X を利用している方はいつもの投稿にハッシュタグ推し番聞いてみってね、推薦の推に番組の番で推し番で聞いてみひらがなもつけてくれると少しランキングが上がるんじゃないかなというふうに思ってます。こんなお願いを皆さんにしていいんでしょうかね。赤裸々すぎますけど ね、 なんかね、いろいろやるよりこっちの方が早いのよね。どうぞよろしくお願いします。
はい、何とぞ。
今日は雨の日曜日になっています。少しねもう霧になるような感じで雨降ってますが、この後でも東京は天気が回復するっていうね予報になっていますね。信じられません。ごめんなさい、ね、さて今日はマラソンの放送があったため30分短縮でお送りしています。これ苦手です。皆さんからメッセージいただいています。
ありがとうございます。
世田谷区の魚さん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は巻き舌が苦手です、職場の子供広場にあるバルン君という車が走る絵本が人気です。職場ってことはそういう保育所とか幼稚園とかにお勤めなのかな。2歳過ぎの男の子たちが特に好きなのですが、バルン君が走るときにバルルルルルルーンと走ります、その絵本のページを読むとき同僚の N 子さんが巻き舌でバルルルルルルルと読むと、それだけで2歳児たちはキャッキャケタケタと大受けなのです、ただ文字面だけ追って読む私のバルルルルではそこまで盛り上がりません。なるほど。実は私悔しくて車を運転するとき自転車に乗っているときにマスクの下で巻き舌の練習を重ねました。それなりにできるときもありますが何か変な感じは否めません。子供ってすごいですよね。そんな私の下手な巻き舌にも少しずつ付き合ってくれるようになってくれています。見守るような目で見てくれる2歳児たち、ありがとうの気持ちで本当にいっぱいです。これからも修行を重ねます。 56歳の方これはね
2歳の皆さんが、
うん、2歳の皆さん方がやっぱりそれぞれの先生の絵本の力量を冷静に見てるわけでしょ。なんかね、
うまくなったな、
だいぶうまくなったなみたいなね、うん、すごくなんか寄席に通う厳しいお客みたいな、
う
ん、
そうね、
だいぶうまくなったなっつって、
うん、努力してんな、
うん、うまくなったな、うん、よっなんつってね、うん、そうね、タイガードラゴンみたいな感じだよね、
うん、
だいぶうまくなったな
嬉しい、
泣かせるようになったね。
そうね、
そりゃそうね、でも大変ね、やっぱりね、絵本の読む、
うん、
そのなんか臨場感とかね、
そうですね、バルル
バルルね、きっと、うん、ベラン名著みたいな感じで同僚の N 子先生はやるのかな、きっとね、バルルルルンみたいな、ブルンブルンみたいな、ブルルンブルンブルンみたいなことい
いですね、
それはちょっと先生やりすぎだろうみたいな、なんかブルンブルンみたいな、うん、パパラパパラブルンブルンブルンブルンブルンってバルン君が友達を連れてやってきました、ブルンブルンブルンブルンブルンブルン、怒られる、
バルン君そんな、
バルン君そんなんじゃないよねきっとね、府中市の膝のあざまろさん、18歳女性の方、ありがとうございました。
ありがとうございます。18
歳ありがとうございます。私はカタカナを覚えるのが苦手です。一昔前ならまだなんとかなっていたかもしれませんが、グローバル化の影響か、それとも日本人の意識が高くなっているのか。キャラメルフラペチーノエクストラホイップウィズチョコレートソースチョコレートチップトールサイズテイクアウトでお願いしますなどの呪文がはびこっていてとても辛いです。私はというと、あの服のブランドなんて言うんだっけ、あんた方どこさじゃなくてカムサハムニダカムサ、あ、コムデギャルソンというようにカタカナ語は音が似ている別の言葉と頭の中でごっちゃになって覚えてしまい、これからの日本社会で干されないかとても心配です。この人本当に18歳、
18歳なの、
書き間違えたんじゃないの、どう考えてもこれ58歳だよこれ、
私もそう思った、
ねえ、18歳で一昔前ならなんて言わないよね、あんた方どこさなんて言って本当 18?
そうだ、
そうだ、これは58か48だと思うな、
そう思うわ、
うん、ごめんね疑っちゃって、もしかしたら本当かもしれないもん ね、
そうね、
失礼な話よね、
か、
うん、確かに、気が合うっていうことかな、
そっか、そうね、そうね、う
ん、私たちと気が合う、
うん、ようこそ、うん、
いい人生を、
本当です、ね、
八王子市のクールなルークさん、男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はなぜか妻にお休みと素直に言えません、苦手なのです。だいたい私は夜10時に布団に入り、妻は12時ごろ、当然先に寝る私がお休みと言えば良いのですが言えないのです。口から出る言葉は寝るぞ、妻ははいと答えます。朝は私が妻を起こすので、はい時間だよ、起きて起きてと優しく言えるのです。なぜ夜にお休みと言えず寝るぞとなるのか分かりません。一度お休みと言って妻からはいお休みなさいと返してもらいたいのですが、どうもできそうもありません、という八王子の方ね、うん、
いくつの
71歳、
うん、
なんかいろいろ積み重ねがあるのかな、
そうなんですね、なんだろう、先に寝るのが、寝るときちょっと切れ気味になる人いますよね。
どういうことですか、
もう寝るからねみたいな、もうなんでそんな、いつまでも起きてるの、もう寝るからねみたいな、
なるほど、うん、
はい、
もう寝るんだってみたいなことね。
そう、
うん、確かに、でもほら朝は優しくね、言うし、この人の望みは妻から優しくお休みなさいと返してもらいたいのですが、どうもできないっていう、
そっか、
なんかついつい言っちゃう、言葉が出ちゃうのかな、
そっか、うん、簡単そうだけど難しいんだ、
ね、そうね、確かに、あとちょっと恥ずかしいってのもあるんじゃない、きっと、もうずっとね言ってきたからね、ね、なんか英会話スクールとかに通ってなんかグッナイとかいうのをなんか言わざるを得ないみたいな状況を作ってみたりとかね、わかんないけど、何のアドバイスにもなってないけど、うん、旭川市の大福さん50歳の方ありがとうございます。女性の方ですね、
はい、
私は大きなものが苦手です。大人の割に小柄であることも起因しているのかもしれませんが、大観音、風力発電機、ダムなど遠目で見ている分には回ってるな、大きいなとのんきに見ることも可能なのですが、近づけば近づくほど大きいと気がついてしまうと首筋がゾクゾクして逃げ出したくなります。 ね、そういうのあるよね、なんかね、メガロフォビアっていうのかな、なんかね、閉所恐怖症とか先端恐怖症みたいになんか巨大建造物恐怖症っていうねあるみたいですよ。
そうなんですね、うん、そっかそっか。
私の住む北海道にはなぜか海沿いに思いも見ない大きなものが鎮座していることが多く、風力発電機がニョキニョキあったり、オロロン町の大きな建物がデーンと立っていて、夜なんかはご丁寧にライトアップされており、一人でドライブしているとヒーッと叫んでハンドルを揺らしてしまいます。大きなもの恐怖症の私たちの心の準備のため、この先巨大建造物ありと看板が欲しいのです。
なるほど、なるほど ね、
あのほら、ね、道曲がって急にさ、ほら、あのなんていうの、大きな看板とか、
う
ん、
そうね、
この多分オロロン町、多分北海道にあれだね、ふるさと1億円とかを使って作った大きなペンギンみたいな鳥の巨大なオブジェがあるんだよね、うん、10メートルぐらいのね、たまにあるでしょ、そういうなんか巨大ななんかトーテルポンみたいな、なんかトーテルでかいみたいなさ、
う
ん、看板が大きい、
うん、いきなりはやめて、
いきなりやめてほしい、ヒって声が出て、
そうですね、わかるかも。
上尾市のアコシンさん、女性の方、ありがとうございます。
以前
左右がすぐにわからないという方のハガキを読まれていて、ね、番組で一定数そういう人がいるとおっしゃっていましたが、私がまさにそうです。夫からどうやってわかるようにするのと聞かれたので、子供の頃から左目を閉じるウインクしかできないから、ウインクして閉じた方が左と答えたら、お前頭悪そうだなと言われました。ひどくないですか。あと地図もとても苦手です。まだカーナビがなかった30年前、夫が運転する車の助手席で地図帳を進行方向に合わせくるくる回し、ウインクをしばしばし、次の交差点左折と案内していた時も、お前地図帳回したりウインクしたり頭悪そうだなと言われました。今はカーナビがあるのでそんなこともなくなりましたが、今でも頭悪そうという言葉が私の心を切なくさせます。
そうですよね、そうですよ、
ひどい、
う
ん。
10月15日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、秋は食べ物の美味しい季節です。桃栗3年、柿8年、芋掘り断念、私中年。お聞きの放送は TBS ラジオ905-954。
さて、来週10月22日のメッセージテーマは恥ずかしい話。ゲストは歴史学者磯田道史さんです。醤油のプレゼントがあります。お楽しみに。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。